声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、館林市立図書館、または館林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、館林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話027675-7111です。館林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく027675-7111です。
広報館林、2025年8月、第1332号。今回の主な内容は、1580年特別企画、戦争と平和、2ページ。
物価
高騰対策事業、4ページ。新しい副市長が就任、5ページ。令和8年度4月採用職員を募集、6ページ。市民大学講座、生きるということ、7ページ。表紙の説明には、平和と愛の鐘に願いを込めて、市内各小中学校にある平和と愛の鐘は、次の時代を担う子どもたちの平和を愛する心を育むために設置されました。終戦から80年を迎えた今年、平和は私たち一人一人が願うところから始まりますとあり、私たちの願い世界へ響けというキャッチフレーズと、澄んだ空を背景に高くそびえるモニュメント、このモニュメントの一番上には愛の鐘。親子でしょうか。この愛の鐘を見上げる二人が映っています。本文に入ります。1580年特別企画。戦争と平和。あの時、ここ館林で起きたこと。今、ここ館林でできること。終戦から80年、戦争を経験した方は高齢になり、世界では今も紛争が続く地域があります。戦争は遠い昔の出来事、遠い国の問題なのでしょうか。節目の年である今年、当時の日本や館林で実際に起きたことに思いを馳せ、改めて戦争の恐ろしさと平和の尊さについて考えてみませんか。この表題と説明の背景には、まだ青い実ですが、たわわに実った柿の木の写真があります。説明には、長崎で被爆した柿の木の2世、本市に寄贈され、三の丸南面駐車場入り口で、毎年たくさんの実をつけています、とあります。
アジア太平洋戦争。アジア太平洋戦争は、中国や東南アジアの資源や領土をめぐって、日本と欧米諸国が対立したことがきっかけで起きた戦争です。昭和16年、1941年12月8日、ハワイ真珠湾への奇襲攻撃から始まり、開戦当初は優勢な状況にあった日本。しかし、ミッドウェー海戦やガダルカナル島での敗北後、戦局は劣勢に転じていきます。戦局が傾き始めた日本では、次第に本土への空襲が激化。昼夜を問わず行われた空襲は、北海道から沖縄まで163都市に甚大な被害をもたらしました。中でも被害の大きかった東京大空襲では、死者10万人、被災者100万人にも及んだとされています。また激しい地上戦となった沖縄戦では、沖縄県民の犠牲者が約12万人、 県民の4人に1人に上りました。そして昭和20年1945年8月6日に広島へ、8月9日に長崎へ原子爆弾が投下されます。この時日本は世界で初めて、そして唯一の被爆国となりました。その後日本政府はポツダム宣言を受諾、8月15日に終戦を迎えました。館林に関わる出来事、3つ掲載されています。1つ目、特攻隊員による最後の手紙。戦時中、館林には現在の関東学園大学附属高等学校のあたりに飛行場が置かれていました。当時この飛行場で燃料と航続距離の計算をしていた早川陽子さんは特攻隊員たちと交流がありました。亡くなった早川さんのご家族のもとには隊員たちが戦地から送った手紙が多く残されています。そこには死を前にした葛藤や苦悩など隊員たちのリアルな気持ちや姿がしたためられています。特攻隊員から早川さんに送られた手紙の写真が掲載されています。館林に関わる出来事の2つ目、飛燕悲しく空中戦。戦争の末期、館林を含む北関東への米軍の空爆が盛んに行われていました。それを迎え撃つべく飛び立った陸軍飛行第244隊の小林照彦戦隊長らは館林上空で米軍と交戦。この隊の戦闘機飛燕が当時の多々良沼木戸の桑畑に墜落し、搭乗していた新垣康夫少尉が亡くなりました。彼は医学の道を志す25歳の青年でした。飛燕の残骸の写真が掲載されています。館林に関わる出来事の最後、3つ目、幻のコルネット作戦。幻に終わって連合軍の本土上陸コルネット作戦をご存知でしょうか。日本を降伏に追い込む計画のうち東京侵攻を示すもので、米軍の戦時資料にはコルネット作戦図が残されています。この作戦図は作戦エリアとして北関東周辺が大きな丸で囲まれ、その中心にはアルファベット大文字で館林と書かれています。戦争が終結したため、この作品が実行に移されることはありませんでした。しかし戦争が長引いていたら北関東で大規模な戦いが展開され、この辺りは壊滅的な被害となっていたはずです。コロネット作戦図が掲載されています。平和への思いを次の世代へ、ホームページの二次元コードがあります。つい80年前、ここ館林でも確かに戦争が起きていました。二度と悲劇を繰り返さないためには、一人一人が戦争の恐ろしさや平和の尊さについて考え、またそれを次の世代につないでいくことが大切です。本誌は核兵器の廃絶と永久平和実現への決意を込めて、昭和63年12月5日に非核平和都市宣言を制定。この理念を推進し、市民の皆さんに平和について考えていただくため、各種非核平和事業を行っています。写真が3枚掲載されています。1枚目は、市役所表の駐車場の入り口にあると思いましたが、非核平和都市宣言のモニュメント。2枚目は、市役所ロビーだと思います。平和のためのパネル展。3枚目は、中学生による平和のための作文集。3冊にまとめられた写真です。次に、原爆死没者の慰霊と平和記念の黙祷。原爆死没者の冥福と世界恒久平和の実現を記念して、それぞれの家庭や職場で1分間の黙祷をお願いします。8月6日水曜日、 午前8時15分、原爆が広島に投下された日時、8月9日土曜日、午前11時2分、原爆が長崎に投下された日時。また、戦没者を追悼し、平和を記念する日に1分間の黙祷をお願いします。日時は8月15日金曜日、正午。社会福祉課、電話 47-5127。考えてみませんか。戦争のこと、平和のこと。企画展、館林と戦争。9月21日日曜日まで、第一資料館で開催。二次元コードがあります。展示説明会は、8月3日日曜日、9月7日日曜日の午前11時から、ここが見どころ。近年収集発見された資料や、戦争当時を知る方の新たな証言に基づく企画展。館林が戦争とどのように関わったのかを知ることができます。館林に関わる出来事の資料についてもより詳しく紹介していますので、ぜひお越しください。問い合わせは、文化会館内文化振興課、電話 74-4111。次は、未来へ。みんなでつなぐピースリレー。楠木町のアテリアモールで開催。二次元コードがあります。パネル展示、参加型展示、8月5日火曜日から21日木曜日。イベントデーは8月9日土曜日午後2時から。ここが見どころ。イベントデーでは常設展示のほか、講話や朗読、合唱、楽器演奏、企画展、館林の戦争の資料の一部展示などを実施。見て聞いてみんなで一緒に戦争や平和について考えてみませんか。子どもから大人までぜひお気軽にお越しください。問い合わせは秘書課、電話 47-5101。 なお異常について詳しくはホームページまたは広報館林7月号の戦後80年をご覧ください。
クローズアップ6件あります。1件目、お知らせ。物価高騰対策事業、生活の安定と地域経済の活性化を目指して。エネルギーや食料品価格などの物価高騰の影響を受けた市民や事業者の皆さんを支援するため、国の重点支援地方交付金を活用した事業を実施します。2つあります。1つ目、館林賃上げ促進支援金。賃金上昇から始まる経済の好循環を実現するため、従業員の賃金を 2% 以上引き上げた市内中小企業などを対象に支援金を支給します。対象、市内に事業所を有する次のすべてに該当する中小企業など、公益法人、協同組合、従業員を1人以上雇用する個人事業主などを含むパートナーシップ構築宣言に登録している、引き上げ後の賃金水準を1年間継続する。条件、令和7年4月1日から11月30日に正規及び非正規雇用労働者となる従業員の賃金額、基本給を賃上げ月の前月と比較して 2% 以上引き上げを行っている。最低1ヶ月以上引き上げ後の賃金実績がある。定期昇給、ベースアップは問わない。非正規雇用労働者は 週所定労働時間が20時間以上あること、支給金額賃上げ 5% 以上の場合、従業員1人当たり1万円、最大20人まで、県からも1人当たり5万円、最大20人までの支援金を受け取ることができます。賃上げ 2% 以上、5% 未満の場合、従業員1人当たり2万円、最大20人まで、申請方法は8月25日月曜日から令和8年1月30日金曜日に申請書に必要書類を添えて商工課へ。詳しくはホームページでご確認ください。市ホームページの二次元コードがあります。2つ目は定額減税補足給付金。令和7年度不足額給付。対象者には8月1日金曜日から順次通知を発送します。不足額給付1、対象、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方、給付額、不足額給付時の調整給付額と当初調整給付額、令和6年との差額、不足額、不足額給付2、対象、次の3つすべてに該当する方、1、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円、本人として定額減税の対象外。2、税制度上扶養親族対象外。3、低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない。給付額、原則定額4万円。令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円。市、ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、館林賃上げ促進支援金について、商工課電話 47-5148、定額減税補足給付金について、定額減税補足給付金コールセンター電話 55-5141、午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日、祝日は除きます。
クローズアップの続きです。4件目、募集。令和8年度4月採用職員を募集。一緒に館林の未来を築き上げませんか？市のホームページの二次元コードが載っています。4つの募集があります。1つ目の募集枠は、事務員、技術員、土木、建築、電気。1、卒業見込みを含む短大卒。応募資格、大学卒は除く平成10年4月2日以降に生まれた方。2、卒業見込みを含む高校卒程度。応募資格は大学短大卒は除く平成12年4月2日以降に生まれた方。なお、技術員については土木、建築、または電気の専門課程を履修した方。採用予定人員は20人程度。なお、先に募集した大学卒などと合わせた人数です。第一次試験、筆記試験、時9月1日月曜日から7日日曜日、試験会場、受験者が選択したテストセンター。なお、 受験申込書の内容も選考の対象です。2つ目、応募枠、事務員、障害者対象。応募資格、昭和51年4月2日以降に生まれ、卒業見込みを含む高等学校卒業以上の学歴があり、障害者手帳を有する方。採用予定人員は若干人です。第一次試験、筆記試験、時9月3日水曜日予定です。試験会場、館林市役所。なお、受験申込書の内容も選考の対象です。3つ目の応募枠は、社会人経験者枠。令和7年8月1日現在において、3年以上の職務経験がある方が対象です。事務員、応募資格、昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれた方。デジタル人材の事務員、応募資格は、昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれ、民間企業などの業務においてのデジタル分野に関する業務、DX、データ分析、情報システム管理、プロジェクト管理、ICT コンサルティングなどに従事した経験のある方。なお、一般事務職での採用となるため、特定部署への継続した配属を前提としたものではありません。技術員、土木、建築、電気。応募資格、昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれ、高等学校卒業以上の学歴があり、土木施工管理技師、建築士、電気主任技術者などの資格を持つ方。保育士、幼稚園教諭。応募資格、昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれ、保育士と幼稚園教諭両方の資格を持つ方。採用予定人員は若干人です。第一次試験、書類選考。第二次試験、筆記試験。時、9月1日月曜日から7日日曜日予定です。試験会場、受験者が選択したテストセンター。4つ目、募集枠、キャリアリターン枠。事務員、技術員、土木建築電気、保育士、幼稚園教諭。応募資格は次のすべてに該当する方。本市正規職員として3年以上の実務経験があり、かつ休職、定職及び育児休業、その他休業期間は実務経験から除く離職後10年以内。採用日時点で60歳となる年齢に達していない。本市において懲戒免職または分限免職の処分を受けたことがない。なお、キャリアリターン枠における採用については、過去に本市職員として勤務していた職の区分での採用になります。採用された場合の職位は退職時と同一または下位の職位とします。保育士、幼稚園教諭については、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ方です。採用予定人員は若干人です。第一次試験、書類選考。第二次試験、個別面接。時、9月下旬、予定です。試験会場、館林市役所。申し込み方法はいずれも8月11日祝日までに申し込みフォームへ。なお、詳しくはホームページをご覧ください。第2次第3次試験以降の日程は合格者に後日通知します。申し込みフォームの二次元コードが載っています。なお、問い合わせは人事課電話47-5117へ。5件目、募集。市民大学講座、生きるということ。市民の学習意欲を高めるための講演会です。全5回あります。日程、テーマ、講師、時間の順でお伝えします。1回目、9月2日火曜日。 心のストレッチ。それゆけアンパンマンのバタコさん役の声優佐久間玲さん。時間は午後6時50分から8時30分です。2回目9月19日金曜日、六角流ライフスタイル、鉄道、音楽、人生を楽しんで、俳優でミュージシャンの六角精児さん、インタビュアーとしてアマチュア落語家の三笑亭小松さんも出演します。時間は午後7時から8時30分です。3回目、10月9日木曜日、ツタジューの時代、田沼意次と松平定信、時代交渉学会会長大石学さん。時間は午後6時30分から8時まで。4回目、10月28日火曜日、試されるのは人間力、アドベンチャーレーサーの田中正人さん。時間は午後7時から8時30分。5回目、11月11日火曜日、館林の里沼、小さな沼の大きな力、フルート奏者滝沢正幸さん、同じくフルート奏者市川美彦さんとの共演もあります。時間は午後7時から8時30分です。ところは日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。定員は先着順で500人、受講料は5回分で2500円です。申し込みは8月7日木曜日の午前9時から障害学習課または各公民館へ。なお7日木曜日の午前9時から正午は市役所市民ホールへ。なお電話での申し込みはできません。受講者全員の住所、氏名、電話番号が必要です。市ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは障害学習課電話 47-5166 へ。クローズアップ最後6件目お知らせ。竹あかり祭り、大島町の幻想的な夏景色。大島町の夏の風物詩竹あかり祭りを今年も開催します。ぜひご来場ください。時8月7日木曜日から15日金曜日午後6時30分から8時30分、雨天中止です。なお点灯式は8月3日日曜日の午後7時からです。ところ大島公民館。内容、竹あかり約250本のイルミネーションです。実行委員会メッセージ。今年はハーバリウムの竹あかりもあります。夏の夜を彩る幻想的な光景をぜひご覧ください。問い合わせは大島公民館電話 77-1502。 クローズアップの続きです。4件目募集。令和8年度4月採用職員を募集。一緒に館林の未来を築き上げませんか。市のホームページの二次元コードが載っています。4つの募集があります。1つ目の募集枠は事務員、技術員、土木、建築、電気。1、卒業見込みを含む短大卒。応募資格、大学卒は除く平成10年4月2日以降に生まれた方。2、卒業見込みを含む高校卒程度。応募資格は大学短大卒は除く平成12年4月2日以降に生まれた方。なお技術員については土木、建築、または電気の専門課程を履修した方。採用予定人員は20人程度。なお先に募集した大学卒などと合わせた人数です。第一次試験、筆記試験。時 9月1日月曜日から7日日曜日、試験会場、受験者が選択したテストセンター、なお受験申し込み書の内容も選考の対象です。2つ目、応募枠、事務員、障害者対象。応募資格、昭和51年4月2日以降に生まれ、卒業見込みを含む高等学校卒業以上の学歴があり、障害者手帳を有する方。採用予定人員は若干人です。第一次試験、筆記試験、時9月3日水曜日予定です。試験会場、館林市役所。なお受験申し込み書の内容も選考の対象です。3つ目の応募枠は、社会人経験者枠。令和7年8月1日現在において3年以上の職務経験がある方が対象です。事務員、応募資格、昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれた方。デジタル人材の事務員、応募資格は昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれ、民間企業などの業務においてのデジタル分野に関する業務、 DX、 データ分析、情報システム管理、プロジェクト管理、 ICT コンサルティングなどに従事した経験のある方。なお一般事務職での採用となるため、特定部署への継続した配属を前提としたものではありません。技術員、土木、建築、電気。応募資格、昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれ、高等学校卒業以上の学歴があり、土木施工管理技師、建築士、電気主任技術者などの資格を持つ方。保育士、幼稚園教諭。応募資格、昭和51年4月2日から平成11年4月1日に生まれ、保育士と幼稚園教諭両方の資格を持つ方。採用予定人員は若干人です。第一次試験、書類選考。第二次試験、筆記試験、時9月1日月曜日から7日日曜日予定です。試験会場、受験者が選択したテストセンター。4つ目、募集枠、キャリアリターン枠。事務員、技術員、土木建築電気、保育士、幼稚園教諭。応募資格は次のすべてに該当する方。本市正規職員として3年以上の実務経験があり、かつ給食、定食及び育児休業、その他休業期間は実務経験から除く離職後10年以内。採用日時点で60歳となる年齢に達していない。本市において懲戒免職または分限免職の処分を受けたことがない。なお、キャリアリターン枠における採用については、過去に本市職員として勤務していた職の区分での採用になります。採用された場合の職位は退職時と同一または下位の職位とします。保育士、幼稚園教諭については、保育士と幼稚園教諭の両方の資格を持つ方です。採用予定人員は若干人です。第一次試験、書類選考。第二次試験、個別面接。時、9月下旬、予定です。試験会場、館林市役所。申し込み方法はいずれも8月11日祝日までに申し込みフォームへ。なお詳しくはホームページをご覧ください。第2次第3次試験以降の日程は合格者に後日通知します。申し込みフォームの二次元コードが載っています。なお問い合わせは人事課電話47-5117へ。5件目、募集。市民大学講座、生きるということ。市民の学習意欲を高めるための講演会です。全5回あります。日程、 テーマ、講師、時間の順でお伝えします。1回目、9月2日火曜日、心のストレッチ。それゆけアンパンマンのバタコさん役の声優、佐久間麗さん。時間は午後6時50分から8時30分です。2回目、9月19日金曜日、六角流ライフスタイル、鉄道、音楽、人生を楽しんで。俳優でミュージシャンの六角精児さん。インタビュアーとしてアマチュア落語家の三笑亭小松さんも出演します。時間は午後7時から8時30分です。3回目、10月9日木曜日、ツタジューの時代、田沼意次と松平定信。時代交渉学会会長、大石学さん。時間は午後6時30分から8時まで。4回目、10月28日火曜日、試されるのは人間力、アドベンチャーレーサーの田中雅人さん。時間は午後7時から8時30分。5回目、11月11日火曜日、館林の里沼、小さな沼の大きな力、フルート奏者滝沢正幸さん。同じくフルート奏者市川美彦さんとの共演もあります。時間は午後7時から8時30分です。ところは日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。定員は先着順で500人。受講料は5回分で2500円です。申し込みは8月7日木曜日の午前9時から、障害学習課または各公民館へ。なお7日木曜日の午前9時から正午は市役所市民ホールへ。なお電話での申し込みはできません。受講者全員の住所、氏名、電話番号が必要です。市ホームページの二次元コードが載っています。問い合わせは障害学習課電話 47-5166 へ。クローズアップ最後6件目お知らせ。竹あかり祭り、大島町の幻想的な夏景色。大島町の夏の風物詩、竹あかり祭りを今年も開催します。ぜひご来場ください。時、8月7日木曜日から15日金曜日、午後6時30分から8時30分、雨天中止です。なお点灯式は8月3日日曜日の午後7時からです。ところ大島公民館。内容、竹あかり約250本のイルミネーションです。実行委員会メッセージ。今年はハーバリウムの竹あかりもあります。夏の夜を彩る幻想的な光景をぜひご覧ください。問い合わせは大島公民館、電話 77-1502。
8ページになりました。インフォメーション。各種イベント、講座などに参加される方は、筆記用具、飲み物、タオルなどは必要に応じてお持ちください。それでははじめに、保健福祉、11件あります。1件目、健康マイレージ対象事業、認知症の方をサポート。認知症サポーター養成講座、8月29日金曜日、午前10時から11時30分。場所は中町の老人福祉センター。対象は市内在住在勤の方。定員は先着順で20人程度。内容は認知症の正しい知識や接し方の講話など。参加費は無料。申し込み問い合わせは8月6日水曜日から申し込みフォーム、または介護保険課、電話 47-5131 へ。申し込みフォームの二次元コードがあります。 家族介護教室、4回あります。開催日と内容。1、9月5日金曜日、認知症の基礎とそれを取り巻く状況。問い合わせは、高齢者安心相談センター東毛厚生園、電話 72-2060。 2、9月12日金曜日、知っておきたい服薬管理解除の工夫。問い合わせは、総合福祉センター社会福祉協議会、60-5670。 3、9月19日金曜日、介護する人のアンガーマネジメント。問い合わせは、高齢者安心相談センタークローバー層、 77-1165。 4、9月26日金曜日、知っておきたい、使って安心、介護のお助けグッズ。問い合わせは、高齢者安心相談センター新橋、 75-3013。 時間はいずれも午後2時から3時30分。認知症や介護離職防止に関する個別相談コーナーも設置します。会場は苗木町の総合福祉センター。定員は先着順で各回30人、参加費は無料です。申し込みはいずれの回も8月8日金曜日から。2件目、健康マイレージ対象事業、シニアの元気アップ大学。栄養や口腔、運動、脳トレに関する講話や実技を学んでみませんか。全5回の講座です。9月10日水曜日。内容は、フレイルの講話と簡単なストレッチや筋トレ、尿漏れ予防体操。10月8日水曜日、オーラルフレイル、お口の健康の講話や実技、1。11月12日水曜日、オーラルフレイル、お口の健康の講話や実技、2。11月19日水曜日、漢字のドリルや近代文学の音読、簡単な脳トレ。12月10日水曜日、栄養に関する講話。時間はいずれも午後1時30分から3時。会場は中町の老人福祉センター。対象は市内在住の65歳以上の方。定員は先着順で30人。参加費は無料。申し込み問い合わせは、8月6日水曜日から申し込みフォーム、または介護保険課、電話 47-5131 へ。申し込みフォームの二次元コードがあります。3件目、健康マイレージ対象事業、介護予防講演会。楽しくて思わず笑顔があふれるような運動について学びます。9月27日土曜日、午後1時30分開場、午後2時開演。会場は文化会館小ホール。対象は市内在住在勤の方。定員は先着順で100人。参加費は無料。講師は筑波大学体育系教授、大倉智弘さん。申し込みは8月7日木曜日から、申し込みフォーム、または電話で介護保険課 47-5131 へ。申し込みフォームの二次元コードがあります。問い合わせは介護保険課 47-5131。 4件目、初心者向けヨガ教室。全3回、8月25日月曜日。内容は、心身の調和と呼吸法1。8月28日木曜日、心身の調和と呼吸法2。9月8日月曜日、呼吸法から瞑想まで。時間はいずれも午後1時30分から3時。会場は 中町の老人福祉センター。対象は市内在住の60歳以上の方。定員は先着順で25人。講師はヨガインストラクターの百瀬美智子さん。参加費は無料。持ち物はヨガマット。申し込み問い合わせは8月5日火曜日から老人福祉センター、電話 74-5342 へ。5件目、消防署見学ツアー。9月19日金曜日、午前10時30分から11時10分。雨天決行です。場所は館林消防署。対象は市内在住の乳幼児と保護者。定員は先着順で20組。内容は消防署内や車両の見学、子供用防火服を着て消防車両と写真撮影。参加費は無料。申し込みは8月5日火曜日の午前10時から申し込みフォームへ。申し込みフォームの二次元コードがあります。問い合わせは赤羽児童館、電話 72-4155。 6件目、一人親家庭などの子供の受験料などを補助。対象は市内在住で次の2項目すべてに該当する方。1、児童扶養手当受給世帯相当、または低所得子育て世帯、住民税非課税世帯。2、申請日時点で中学3年生、高校3年生から20歳未満の子供を養育している。対象経費と子供1人当たりの支給上限額。対象経費は令和7年度に支払った費用のみが対象となります。対象経費1、大学、短期大学、専修学校、専門課程、および高等専門学校、4年次などを受験する際に支払う受験料。支給上限額は5万3000円。高校受験料は対象外です。2、進学に向けて受験する模擬試験費用。高校3年生から20歳未満、8000円。3、進学に向けて受験する模擬試験費用。中学3年生、6000円。必要書類、4つあります。1、印鑑。2、運転免許証、マイナンバーカードなど、申請者の本人確認書類。3、振込口座のわかる申請者名義の通帳またはキャッシュカード。4、受験料などの支払いが確認できる領収書など、支払い者または受験者、受験料、支払い日、試験名が確認できるものの原本。校内で実施される模擬試験費用も対象となりますが、別途書類が必要です。令和7年1月1日以降に転入した方は、所得課税証明書が必要です。支払い額に手数料が含まれる場合は、募集要項など受験料がわかる書類の写しが必要です。対象児童との親子関係が確認できない場合は、対象児童の父母の戸籍謄本が必要です。クレジットカード払いの場合はお問い合わせください。申請は一人一回限りのため、追加申請はできません。申請方法。11月4日火曜日から令和8年2月27日金曜日に申請書に必要書類を添えて子育て支援課へ。申請書は10月中旬以降に子育て支援課にて配布、またはホームページからダウンロードできます。問い合わせは子育て支援課、電話 47-5135。7件目、国民健康保険健康ポスターコンクール。応募資格は 市内在住在学の小中学生。応募規定。用紙は四つ切り。縦横ともに可能。紙質、色彩は自由。図案は健康づくりを題材として考えた標語と標語に関連するポスター。必ず標語を記載してください。応募点数は一人一点。自分で創作した未発表の作品。応募先は9月22日月曜日までに郵送または直接県国民健康保険団体連合会事業企画課へ。宛先住所は郵便番号 371-0846 前橋市元総社町335-8。問い合わせは、県国民健康保険団体連合会事業企画課、電話 027-290-1369 へ。詳しくはホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。8件目、健康づくりへの取り組み。団体の表彰について。対象、事業所部門。従業員を対象に健康づくり活動を積極的に行っている企業や事業所。地域団体部門。地域住民を対象に地域に根ざした健康づくり活動を積極的に行っている市民団体など。基準は次の3項目すべてに該当する団体。1、1年間を通じて活動し、継続期間が令和7年6月1日において3年以上。2、活動の発展や充実が今後も期待され、おおむね10人以上が所属している。3、行政への参加、協力が見込める。各部門1団体を表彰します。市の施策の一環として、組織、育成している団体、市から補助金を交付されている団体、または協議営利を目的としている団体は対象外です。また、過去に表彰された団体は除きます。申し込みは8月29日金曜日、消印有効で、健康推進課及びホームページにある推薦書を郵送または直接、保健センター内健康推進課健康づくり係へ。宛先住所は郵便番号 374-0029 中町 14-1 保健センター内。問い合わせは健康推進課健康づくり係電話 74-5155 市ホームページの二次元コードがあります。標語の募集について。対象は、市内在住、在学、在勤の方。内容は、健康増進に関するもの。応募規定。自作で未発表の作品、一人一点。優秀作品は、11月に市役所市民ホールで展示する予定です。応募方法は、9月5日金曜日筆着で、申し込みフォームへ、または、標語、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、郵送、または直接、保健センター内、健康推進課、健康づくり係へ。宛先住所は、郵便番号 374-0029、中町 14-1、保健センター内。問い合わせは、健康推進課健康づくり係、電話 74-5155。申し込みフォームの二次元コードがあります。9件目、公民館の親子教室ハッピーランド。9月から12月の期間で全4回。時間は午前10時から11時30分。場所は大島公民館。城沼公民館ほか。対象は1歳児、2歳児と保護者。定員は先着順で15組。内容はリトミック、 キュウリ収穫体験など、参加費は無料。なお、教材費などは自己負担です。申し込みは8月8日金曜日の午前9時から22日金曜日の午後5時に申し込みフォームへ。申し込みフォームの二次元コードがあります。問い合わせは大島公民館、電話 77-1502、城沼公民館 71-0380。実験目、プレパパパパ広場。9月21日日曜日、午前9時30分から11時。沐浴体験を希望する方は正午まで。場所は保健センター。対象は、妊婦の夫、またはパートナー、生後10ヶ月までの乳児とそのパパ。定員は先着順で各10組。内容は、赤ちゃんの成長・育児・講話、ベビーマッサージ、赤ちゃんとの触れ合い遊び体験、交流会、意見交換会、沐浴体験。なお、沐浴体験は妊婦の夫が対象です。参加費は無料。持ち物は母子健康手帳とバスタオル。申し込みは8月18日月曜日から市公式 LINE パパ広場と入力、または保健センター内健康推進課、電話 80-1152 へ、市公式 LINE の二次元コードがあります。問い合わせは健康推進課、80-1152。保健福祉の最後、11件目。全国一斉子どもの人権相談強化週間。8月27日水曜日から9月2日火曜日は、子どもの人権に関する相談、悩み事について電話相談の受付時間を延長します。月曜日から金曜日は、午前8時30分から午後7時まで。土曜日、日曜日は午前10時から午後5時まで。専用電話番号は 0120-007-110。 IP 電話からは接続できません。また、人権相談は LINE でも受け付けています。法務局 LINE 人権相談の二次元コードがあります。問い合わせは、前橋地方法務局人権擁護課、電話 027-221-4466。